一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままで、だが死ねば多くの命を救う。立ちいただいて主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の右側にあります。主の祈り、天にいたします。我らの父よ、願いの心を祈りをさせたまま、御国を来たらせたまま、御心も天になるごとく地にもなさせたまま、我らの日常の糧を今日も与えたまま、我らに罪を犯す者を我らが許す者と、我らの罪をも許したまま、我らを心に合わせず悪より救い出したまま、国と力と栄えと限りなく何時もこの歌いばなり。お座りください。聖書を読みいたします。マタイによる福音書28章11節から15節、新約聖書60節です。マタイによる福音書28章11節。婦人たちが行き着かないうちに、数人の番兵は都に帰り、この出来事をすべて宰相たちに報告した。そこで宰相たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えて言った。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を包んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の身に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広がっている以上です。お祈りをいたします。天の神様、主の御名を賛美いたします。すぐ1週間あなたの思いと準備の中で過ごすことができまして、ありがとうございました。今朝一人一人を生活の場から呼び集めていただき、復活の主を歩いて共に礼拝を捧げることができます幸いを感謝いたします。どうか私たちの心を礼拝にふさわしく清め、御心にかなう賛美と感謝を捧げることができますようにお導きください。あなたが私たち一人一人のためにお使わしくださった主は、私たちの罪を贖うために十字架に死なれました。でも主は死の力を打ち破り、蘇られた姿を弟子たちに示されました。この十字架と復活の出来事によって救われ、キリストに結ばれて歩むことを許されていますことを心から感謝いたします。でも私たちはあなたの御言葉に養われていながら、あなたの御心に背いてばかりいることをどうぞ許しください。そのような私たちのことをあなたはよくご存知です。どうぞ憐れみ、日々の思い忘れられが数多くありますが、主が共にいてくださることを信じて、すべてをお委ねできるよう、この礼拝によって主に立ち返らせてください。どのような時も主に信頼し、絶えることなく主を賛美しながら、新しい主へと向かわせてください。コロナウイルスによる感染が再度広まってきて、恐れや不安の中に、いろいろ関わってくださっていますから、またその他関係者すべての人の働きを豊かに用いてください。一日も早くこの状況が改善され、収束できますように、どうぞあなたがすべてをお供えください。ミャンマーでは国軍によるクーデターで多くの犠牲者が出ています。神様、どうぞあなたが働いてくださり、一日も早く な日々を与えられますようにお願いをいたします。ただいまから橋本先生を通しまして、あなたの御言葉を聞きます。先生を祝し、御よりの力を与えてください。また私たちが信仰を持って聞き、信頼して受け止めることができますように助け導いてください。今週思いを寄せつつも、礼拝に伝えない方々、おかげで礼拝されている方々を覚えます。あなたが一人一人に寄り添ってください。恵みを豊かに注いでください。また一人一人の祈りを聞いて、必要を満たしてくださいますようにお願いをいたします。時を同じにして、全国各地で捧げられています礼拝を祝福してください。見尽くしません感謝と願いを、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。お立ちいただいて、賛美から325番。
イエス・キリストが 死から蘇らない復活という出来事は、その日お墓に来た女性たち、さらにはその女性たちの話を聞いて、その後実際に復活されたイエス様に出会った弟子たちにとって、大きな喜びの出来事でありました。そしてその喜びというのは弟子たちによって伝えられ、さらには夜の教会によって伝えられていきました。イエス様の復活の出来事から2000年近く経っておりますが、その2000年近く経っている今も私たちにもその喜びが伝えられています。そしてイエス様を信じる私たちにとりまして、イエス様の復活というのは大きな喜びなのであります。ただ、死者の復活、死んだ人が蘇るというのは、常識では考えられないことであります。ですから信じていない人たちからすると、そんな馬鹿げたことを信じていると言われると思いますけれども、私たちの小さな思いをはるかに超えた神様の大きな愛の力が働いていて、イエス様の復活の出来事が起こり、イエス様の復活を信じる私たちには永遠の命が与えられている。そのことを、そこに希望を置いて私たちは信仰の歩みを続けているのであります。今日私たちに与えられました聖書の箇所、先ほど読んでいただきましたところには、イエス様の復活の出来事を女性たちや弟子たちの視点ではなく、もう一つの視点といいますか、祭司長たちや長老たち、すなわち時の権力者たちからの視点で見ると、どうであったのか、そういうことが今日の箇所には記されております。この時の権力者たちにとりまして、イエス様というのは非常に煙たい存在なんですよね。自分たちが大切にしている立法を守らないし、また自分たちに対してあなたたちは間違っているというふうに非難をするわけですから、このユダヤ人の指導者たち、時の権力者たちからすると、イエス様というのは本当にこう憎くてたまらなくて、イエス様が活動を始められました非常に早い段階から、イエス様をどうやって捉えて、どうやって殺そう、その機会を狙っていたわけです。そしてようやく、その彼らの願いが叶って、イエス様は十字架につけられて殺されたわけです。で、彼らにとっては、これでようやく終わった、めでたしめでたしとなるわけなのですけれども、ただ一つ気がかりなことが彼らにあったわけです。で、それはイエス様が生前に語っていたと、3日後に復活をするというふうに、予言をされていたと。そのことが彼らにとっては気がかりなことでした。じゃあそこのところはですね、イエス様が復活をされたことが書かれております、前のこのマタイの福音書の27章の 62節から66節のところに書かれてあります。この権力者たちからするとですね、イエス様を復活するなんてことは、そんなことはありえないと思いながらも、もし弟子たちがイエス様の遺体を墓から盗み出して、そして私たちの主イエス様はそのお言葉通り、約束通り復活された、そんなことを弟子たちが言い広めてしまったら、それを聞いた民衆がその弟子たちの言葉に惑わされて、ますますイエス人気が高まってしまう。もしそんなことになったら、私たちの立場が危なくなってしまう、そういった心配が彼らにはあったわけです。ですから彼らは総督のピラトにお願いをして、見張りの男丁をイエス様のお墓に置いて、そしてイエス様のお墓の石に封印をするという、念には念を入れて、そういったことが起こらないように予防線を張っていたわけです。かくして翌日の朝、日曜日の朝に復活の出来事が起こりました。天使が現れて、イエス様のお墓の石を脇へ転がして、お墓に来た女性たちに、あの方はここにはおられない、復活なさった、弟子たちにガリラヤに火を見つかりなさい、そこで会おう、そのことを天使たちが女性たちに伝えました。女性たちにイエス様を復活されたことを天使が伝えたことを、彼らは聞いたわけです。28章の4節のところには、バッテたちが恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったと書かれてあります。その一部始終を見ていた番兵たちは、そのあまりの恐ろしさに震え上がって、死人のように顔が青ざめてしまったのでしょう。そして自分たちが見聞きした出来事を詰め、祭司長たち、また時の権力者たちに報告をしたというのが、今日の11節のところです。婦人たちが行き着かないうちに、数人の番兵が都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告をしたとなります。この出来事をすべて、自分たちが見聞きした出来事をすべて祭司長たちに報告をしたのです。これはこの権力者たちにとって非常に都合の悪いことが起きました。あってはならないことが起きてしまったんです。そして彼らはじゃあ何をしたかというと、話し合いの末、隠蔽工作に走ったわけです。まず彼らがしたのは、自分たちに報告に来た番兵たちに多額のお金を与えて、弟子たちが夜中にやってきて、私たちが寝ている間に遺体を盗んでいったという、嘘の証言をしなさい、そのことをいろんな人に言い広めなさい、そういうふうに命じました。これ賄賂ですね、贈賄です。ただこの嘘の証言には辻褄の合わないところがあると思います。というのは、万兵というのは夜通し熱の番をしなければいけません。なのに私たちが寝ている間にというのは、 それは実はおかしいことなんです。それは職務放棄になってしまうわけなんです。寝ている間に盗まれましたというのは、いかに自分たちが無能で仕事ができないのか、そのことをこう、探してしまうことになるわけです。ですから、もしそのような証言が総督ピラトのもとに入ると、万兵たちは責任問題となって処罰をされてしまうのです。でただ、彼らはですね、この権力者たちは、そこも計算済みで、もし総督の耳に入っても私たちはうまく総督を説得するか、ちゃんと便宜を図るから安心してお金を受け取りなさい、そういうわけなんです。万兵たちからすると、もしかしたら、私たちはこのお金は受け取れません、私たちは真実を話しますという思いがあったかもしれません。しかし目の前に積まれた多額のお金、それがどのくらいのお金だったのか分かりませんが、その多額のお金に目がくらんでしまって、そのお金を受け取ってしまって、嘘の証言をユダヤの人々にしたわけです。お金を受け取るわけですから、賄賂のお金を受け取るというのは収賄になってしまうんですね。でその結果、ユダヤ人の間ではイエスの復活、あんなのは別やめね、弟子たちがお墓から遺体を盗み出しただけでしょ、そういった噂がですね、このマタイによる福音書が書かれた当時はユダヤ人の間に広く広まって、当時のユダヤ人の間では、常識であった弟子たちが墓から盗み出したというのが常識だったんですよということを、この物語に伝えているわけなんです。そしてこの物語というのは、イエス様の復活という出来事が、不都合な真実であると考える人々が、あの手この手を使って隠蔽工作、賄賂、贈賄、収賄、便宜を図る、金に目がくらんでした、どこかの国の政治家や、偉い人たちがやっているようなことでありますけれども、何としてでも復活をなかったことにした、そういうどこまでも人間的な思いが渦巻いている、その様子が描かれています。この様子というのは、ある意味余計なことに見えるところです。ただこの彼らの様子というのは、ある意味私たち人間の本質を表しているのではないかと思うんです。私たちは宰相長たち、長老たち、万兵たちの姿を見て、そんなことをしても意味がないのに、意味がないのに哀れな人たちだなと笑うことができるでしょう。私はできないと思います。決して他人事ではないと思うのです。この宰相たちの姿というのが、私たち人間が持っている弱さや小ささを表していると思うのです。それはまさに私たちの罪の姿ということができるんです。私たちはこう自分にとって都合の悪いこと、不都合のことが起こると、なかなかそのことを受け入れることはできません。それは受け入れてしまうと自分の立場が危なくなってしまうからです。ですから私たちは自分の身を守る保身のために あれやこれやと考えて、さまざまなできる限りの、思いつく限りのことをこうせせこましくやってしまうのです。今日もこの物語を読んでおりまして、旧約聖書の創世記3章に書かれておりますアダムとエヴァの物語を思い出しました。アダムとエヴァはエデンの園で幸せに暮らしておりましたけれども、神様から食べてはいけないと言われていた木の実があったわけなんですが、その食べてはいけないと言われていた木の実を蛇にそそのかされて食べてしまいました。でアダムとエヴァは、神様から、そのことを問い詰められました。それに対してアダムは、いや悪いのは私ではありません、悪いのはあなたが私に与えてくださった女が木の実を取って私に与えたからです、言います。でさらにエヴァは蛇に騙されたので食べましたというふうに言います。つまり彼らは自分の身を守るために次々に責任転嫁をしていく、そういった人間の罪の姿がここで描かれています。何かこの姿と重なるところがあるなと思いました。そういうふうにですね、私たちは自分の思いからあれやこれやとせせこましくいろんなことをしてしまうわけなんですけれども、どんなに私たちがですね、悪あがきしたところで神様の大きさの前には決してかなわないものであります。どんなにイエス様の復活の出来事をなかったことにしようと、あれこれと悪あがきをしたところでイエス様の復活の出来事はなくならない。イエス様の復活の事実というのは紛れもない真実なのです。それは言い換えますと、イエス様の復活という神様の愛の大きさには何の変わりもないということなんです。神様は私たち人間の小さな思いをはるかに超えた大きな愛で私たちを包んでくださっております。私たち小さな人間ですけれども、私たちの小ささと神様の愛の大きさ、小さな私たちを愛してくださる神様の大きな愛を、この日私たちを改めて思いを寄せて新しい習慣を感謝を持って歩いていきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たちは自分の弱さからあれやこれやと自分の身を守るために考えていろいろと行動をしてしまいます。しかしあなたはそのような私たちの思いを、また私たちの小ささをはるかに超えた大きな愛で私たちを通過ください。私たちを愛してくださっております。どうか私たちそのあなたの大きな愛に感謝をし、また信頼をして、そこにより頼んで私たちの小さな歩みを出していくことができますように、私たちの一歩一歩の歩みをお守りくださいますようにいたします。私たちの救い主御子イエスキリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌357番。
Thank you.
ストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同ともに今も後も常しえにあるように。アーメン。
それで礼拝を終えます。